今日はお便りです。執筆する時のメンタルバランスがうまく取れない。なかなかボロボロになってしまうっていう、まあそんな、そういう時にどうしたらいいかとかっていう、まあ、そんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はお便りです。ラジオネーム、いおりさんからです。小説の創作とメンタル面のバランスをうまく保つ方法について教えていただきたくメッセージをお送りしました。はいはいはい。小説執筆中の気分のムラが最近ひどくなっているように感じます。書いている最中は特に問題はないのですが、書けない時の気分の落ち込みがひどいです。執筆中のファイルを開くことさえできなかったり、創作関係年のことで頭がいっぱいで眠ることができなかったり、なんとか書き始めてもこんなくだらない小説を書くことに時間を割いている自分は愚かなのではと陰鬱な気分になってしまいます。あまりにも苦しく一旦創作から離れてみたこともあるのですが、ただでさえ才能のない自分がサボっているという現実に自己嫌悪に陥ってしまい、より気分がめいってしまいました。もともとはただ純粋に書くことを楽しめていたので、自分の変化に自分でも戸惑っています。小説の創作とメンタルのバランスをうまく保つにはどうすればいいか、アドバイスをいただけると嬉しいです。一応これ、ユーリさんの執筆状態がよくわからないので、何度も言えないっていうのは正直なところなんだけども、一応、鬱っぽくなりかけているので、とりあえず執筆をやめて心療内科に行って、これこれこういう状態ですっていうことを、一応専門家の意見を聞いてみてください。小説の執筆って非常に鬱病を誘発しやすい、またはうつ病を持っている人はうつ病を悪化させやすいっていうことはありますので、コロナうつってありましたよね。小説家の仕事って基本コロナうつでうちの中に引きこもっているのとやってることは同じなので、非常にうつ病を引き起こしやすい、作家さんでよくその作家さんでほら三島由紀夫だとか川端幸成だとかよく自ら命を絶つということが多いのは別にこれは偶然でもなくて、そういう仕事だからね、ということはあります。で、もしそのいおりさんがこれ何を目指して小説を書いてるのか、何のために書いてるのかってちょっとこれ分からないんだけど、プロを目指す場合にはそのメンタルのコントロールって重要です。締め切りというのは著者のメンタルに関係なく訪れるので、そのメンタルコントロールっていうのも執筆のうちです。とにかく書けないから書けない、書かない、プロになったらコンスタントに書き続けられなければいけないので、デビューしてしまうと書けないから書かないという選択肢がなくなるので、とにかくメンタルに無関係にとにかく書かなきゃいけないということがあります。で、健康管理というのは執筆のうちです。で、小説家志望者あるあるなんだけれども、小説家志望者というのはその非常に何ていうかね、こういう執筆外環境をおろそかにするという傾向は顕著です。つまり、 規則正しい生活を送るとか、健康に、自分の健康管理っていうこと、健康管理も執筆のうち、その健康管理にはメンタルの健康も大きく関わってきます。忘れがちだけれども、その、例えば俳優の場合だと、実は重要なものというのは、演技力以上に健康管理、俳優の場合だとね、それが非常に重要だったりします。どんな名優でも舞台に立たなければ、それは何の演技もできないし、カメラの前に立たなければ、どうしようもない。その人一人が、主演俳優が、俳優が一人、かけると、撮影が全て止まってしまう、っていうことがあるので、だから、決められた時間に、どんな用があっても決められた時間に、決められた場所でカメラの前で同じ演技ができるようなコンディションを自分の体のコンディションのコントロールをしなければいけない。それと同じように、小説の場合もどういう状態でもコンスタントに書けるように、メンタルをコントロールする。心身をコントロールする。そこが非常に重要です。で、そのための方法として、早く寝る、早く起きる、睡眠時間を確保する、それから、執筆の時間を決める、それからと、入力の時間、インプットの時間というのを、インプットにしっかり、力を入れるっていうことは重要です。で、早く寝る、早く起きる、そして、規則正しく3食とる、バランスのいい食事をとる、そして、固定収入を確保して生計の心配をなくす、それから外の世界との接点を維持して、そして、社会性を維持するということが、実は執筆をする上ではとても重要です。それも書くために必要だということで、伊織さんの場合だと、小説執筆中の気分のムラが最近ひどくなってきているっていうのは、今までに蓄積した、そういった体力、これはメンタルも含めてだけども、それが消耗している状態なので、もう予防する時期は過ぎているのでね、とにかくまず予防するっていうのが第一です。それからあと、一応、深刻な状態になっていないかどうかっていうのは、心療内科で専門家の意見を聞いて、で、次に進めていくっていうことが重要です。小説の執筆で大事なのは、本文の執筆だけじゃない。そういうことを忘れずにいてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オーリオモノ新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、200円から投げ銭ができるようになります。なっているので、投げ銭してください。チャンネル登録をしてくださいな。で、チャンネル登録と通知をオンにしてください。できれば高評価、クリックしてねと。この番組では、なぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問などなど、皆さんからのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。